radio station.
こんにちは。FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は那覇市立石峰図書館からのお知らせです。今日は諸見里隆さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、那覇市立図書館、新しく何冊か本が入ってきているということなんですが、
はい、
郷土書から紹介していただきましょう。どんな本でしょうか。
はい、今日のは郷土書なんですが、図書館で郷土という場合は奄美も含めて郷土書というふうにやるんですけども、今日紹介いたします本は琉球独立は可能かという本でございまして、著者が金城実さん、松島康勝さんで、出版社が開放出版社なんですけども、お二人の、金城さんは彫刻家、松島さんは経済学者がインタビュー方式、インタビューに答えるという形の対談式でやっているものを本にした形になっております。名前からも分かりますように、独立は可能か、琉球独立は可能かということで、少しナイーブな話なんですけども、いろいろな角度から独立についてお話をなさっているということでしてですね、また独立とかなんとかっていうものはちょっと難しい言葉がいっぱい出てくるんですけども、それぞれに注釈がついておりまして、より素人というかそれに理解し読みたい方に対してですね、より理解しやすくなっている作品であります。は
い、今日持ってきていただいたんですが、私もさっきこうパラパラっと見せていただきましたけれども、ちゃんとこうすぐそばに、あ、これこういう意味ですよっていうことで、注釈がありますね。
はい、ありますね。
はい、難しい言葉で大丈夫かなと思ったんですけれども、このあたりはフォローがありますので読み進めやすいかなと思います。
そうですね。はい、
でもインパクトのあるタイトルですよね。
そうですね。これはちょっと過激になりそうな話、方向に向かう感じはするんですけども、やっぱりある程度のあれですね、頭だけで考えていることをお互い話してみて、実際にできるかどうかとかっていうのと論理構成ですね、理論構成をしているような形になっておりますので、ただそういったことについて関心のある方は、それから今から関心を持とうと思っている方は、どうぞ一読していただきたい一冊でございます。
はい、何をもって独立というのかっていうところも気になるところなんですけれども、
そうですね。
お二人がね、その中でいろいろお話しなさってるかと思います。はい、どうぞ。
それはちょっと読んで楽しんでいただきたいなと思います。はい、
手に取ってみてください。今石峰図書館に郷土書琉球独立は可能かという本が入ってきています。そして児童書ですが、絵本ですね。
はい、絵本です。こちらの方ですね、大丈夫なんで見えないんですが、熊の子ライオンプースという西村桃先生が書かれているものなんですけども、小学館が発行しているんですけども、小学館がですね、お日様大賞というのを作っておりまして、子どもたちが心から楽しめる作品をお届けしたい、読み聞かせしながら親子ので会話が進む作品を紹介したいという願いから作った賞で、一般公募をなさっているものなんですけども、これがもう20回の時なんですが、その時に20回の時の大賞受賞者でございまして、先ほどお話ししましたように一般公募でございますので、作者というかプロの作者が作った話ではなくてですね、この西村桃さんも本業はイラストレーターでして、ドイツで今、ドイツのミュンヘンで在住して活躍されている方なんですが、その方が書いた本を絵本化したということでございます。内容としましては、ライオンの父、熊の母から、熊の母で、その間で生まれた子供がプースで、その妹がウララっていうふうに4頭の、この場合4頭だと思うんですが、家族が1年の過ごし方をですね、ライオン、クマの子ブース、プースから見た作品なんですけど、ライオンの父や熊の母、 それからそれぞれですね、大きな違いはあるんですけども、共通するのは家族ということでございまして、家族という絆で強く結ばれており、お互いがお互いの違いを自然に認め合い、ライオンと熊ですので、付き合い、それぞれの役割を当たり前のようにこなしていくことの大切さを考えさせてくれる作品でもあります。読み終えた後はですね、なんとなく心が温まるような気になる作品でもあります。
最初タイトルを見て、ライオンなんですかね、クマなんですかねって話をしたらなんだっていう話なんですけれども、
そうです、
ちょっと微笑ましい気持ちになりますね。
そうですね、やっぱり人、生き物は誰しも親というものを持つものですから、どうしてもその部分のが基本になってきますので、共通するものはやっぱり家族という絆の、家族というもので、その絆が皆さんありまして、それが強く結ばれているかいないかということですね。それの助け合いができるかどうかというようなことをちょっと考えさせられるようなものでもありますし、今社会で問題になっているいろいろ子どもたちの問題の方についても、家族の在り方っていうのも考えさせられて、なんとなく考えさせるのを読んでるうちにですね、自然にそういう気持ちになっていくっていう、自分の家族はどうだろうという、家内だけに仕事を、家事をさせてないかとかですね、そういったのを思いか感じさせる。で、そのやっている日頃やっている生活が子どもたちにどう映っているかが分からないんですけど、この今作については子どもの方から見たという形で書いてありますので、はい、案外少し笑えるところもあるんですけど、読んでいくうちにちょっと考えさせられるというような作品でもあります。
そうですね、はい、熊の子ライオンプースという絵本が入ってきています。お父さんも奮闘するんですけれど、 それはどんな感じなのかというのは読んでのお楽しみですね。
絵本ですので、子どもに読み聞かせるために作ってるんで、ラジオで見えないのは残念ですけども、ちょっとピカピカじゃなくて、ちょっと昔風って感じのもので、
はい、少しこうあったかい感じのする、さすがね、イラストレーターというだけあって、
そうですね、
はい、ドイツミュンヘンの在住のイラストレーター西村桃さんということですが、だからこそのこの内容なのかなっていう感じがしますね。
そうですね、
はい、ぜひお手に取ってください。さあ、ここまではですね、石峰図書館に新しく入ってきた本のお話だったんですが、ここからは諸見里さんの思い出の一冊について伺いたいと思います。どんな本でしょうか。
はい、こちらはですね、だいぶ昔なんですけど、私がまだ学生に、高校生だったですかね、頃に読んだ本なんですが、ルポルタージュ の本で、ルポルタージュ父よ母よという上下の本でございまして、編著者が斉藤茂雄さんで、発行書が太郎児童社っていうところなんですけど、この本はですね、私も若い頃は社会正義とかなんとか行きがってたことがあったんですけども、どうしても犯罪とかはあるわけで、その原因についていろいろ私なりに本を読んだんですけども、その中でもちょっとこの本がちょっと今までもインパクトがあってですね、去年ベストセラーになりました上山陽子先生の裸足で逃げるっていう本がございましたんですけども、図書館の方でも何十人待ちというぐらい本が追いつかない状態なんですが、あれと全く同じ感じな原因があるような感じがしましてですね、あれを読んでこの本を思い出したということでして、その非行の原因が全て家庭から発生しているんじゃないかなというものをその時感じたものですから、で今でもその考え方は私自身変わっていなくてですね、で、ただ現状を知っているだけではなくて、やっぱり何かしなければっていうふうになってきますと、この非行症状になる前の過程ですね、虐待とか受ける前の過程で生活環境の改善といろいろな教育を社会全体でやっていけないことには、親もなんていうんですか、そういう子供を育てたくて育ててるわけではなくて、親もそういった環境からそういったことをやってしまってるっていうことですね。虐待を受けた親は 子どもを虐待するっていうのは変なループがあるみたいなんですけども、それをやっぱり解決するには社会全体で教育、いろんな教育をしていくほかないかなということを考えさせられた本でありまして、今でもあの私のその考えは変わりません、はいはい、ということでご紹介させていただきました。
ルポルタージュ父よ母よ、これ上下巻でですね、読み応えのある一冊なんですけれども、実は私も学生時代にこれを読んだことがあって、たまに思い出して、ああ今もあんまり変わってないのかもしれないっていうふうにこう思うとですね、切なくなってしまうっていうのがあるんですけれども、もう一回読み返したいなと思っていたんですが、那覇市立図書館に所蔵があるんですね。
はい、あります、
はい、
ただ一部しか残っておりませんが、はい、ございます。ちゃんと貸し出しも可能でございまして、
はい、
館内で読めるっていうのは古いもんで、古いもんはどうしても出したくないんですけども、うん、まだまだ貸し出し可能の本でございますので、うん、関心のある方は那覇市立図書館に問い合わせいただければ大丈夫でございます。
はい、ぜひね、この機会にお読みいただきたいと思います。本当にこうお家だけの、じゃあ教育ってお家だけの問題なのかってい こう問いかけでもあったと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、
諸見里さんが紹介なさっていたように、これ社会で考えるものじゃないのか、関わるものじゃないのかという一つのこう定義提案があるような本だと思います。
はい、気づかしてもらったっていうような感じの本ですね、はい、
ぜひ皆さんお手に取ってみてください。さて、那覇市立石峰図書館でもお話し会があるようなんですが、はい、いつどのように行われますか。
はい、石峰図書館ではですね、毎月第1第2第3土曜日の10時半から11時にお話し会を行っております。毎月第1第3土曜日はですね、読み聞かせボランティアさんによる楽しいお話し会なんですけども、この読み聞かせボランティアさんという方は、方々はですね、やっぱりボランティアさんなんですけども、うん、ボランティア育成養成講座とかを受けた方とかですね、長年お話し会をやってきたベテラン、超ベテラン、実を言いますと高齢者がいっぱいなんですが、その分子どもたちに聞かせる力っていうのはすごいものがございまして、うん、でその第1第3はそのボランティアさんにお願いしてますが、第2土曜日はですね、図書館の司書の先生が専門的な知識もございますので、紙芝居をとか読み聞かせとか、うん、あと定例になっておりますが折り紙工作をやっております。
うん、
たまにですね、正直に申しますと図書館利用者が減っているものですから、何かしなくちゃいけないというものがございまして、この間職員がパッとやったのがですね、この紙芝居なんですけども、フランス語を喋れる職員がいまして、でフランス語で紙芝居をやったというようなことで、はい、どうにか皆さんに来ていただきたいなということで、またドイツ語喋れる職員もいらっしゃいますので、
うん、
次はその方にお願いしてもいいのかなとか、あと今流行りの内縄口の先生を招聘してっていうようなこともやっております、はい、考えておりますので、
はい、
よろしくお願いします。で、夏休み期間中なんですけども、第1第2第3だけではなく、第4土曜日の方も、うん、図書館職員による読み聞かせを行っております。こちらの方はもう 夏休みですので、職員が力を入れてやりますので期待してもよろしいかなと思います。
はい、
はい、ご参加はよろしくお願いします。
新しい作品に触れる機会でもありますもんね。
そうです
ね自分ではなかなか普段選ばないんだけれども、こんなのあったよっていうことあるよっていうことで紹介もしてもらいますから、ちょっとね、また新しい世界が開けてくるかもしれません。どなたでも参加できる、お子さんね、はい、どなたでも参加できる、はい、ということですので、第1第2第3土曜日午前10時30分から11時まで30分間ですね、
はい、
はい、楽しみになさってください。夏休みは第4土曜日もあるよということです。
はい、
さて、那覇市立石峰図書館なんですが、何時から何時まで空いているんでしょうか。休館日など教えてください。
は
い、
開館日はですね、火曜日から日曜日までなんですが、平日の火曜日から金曜日はですね、9時半から19時まで、はい、夜の7時までですね、
はい、
土曜日が9時半から18時まで、日曜日が9時半から17時まで、午後の5時までを開館しております。
はい、
で休館日が毎週月曜日と毎月第3水曜日慰霊の日および祝日になります。でその他詳しいことにつきましてはですね、那覇市立図書館 電話番号 917-3454 までお問い合わせいただければ、職員が丁寧にお話しして、お答えいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、
まあ、気軽にまず問い合わせしてみてくださいねということですね。
はい、
はい、休館日は毎週月曜日、はい、毎月第3水曜日、そして慰霊の日祝日ということですので、今日本借りに行こうと思ったのにってなった時に困らないようにしてくださいね。はい、本日は那覇市立石峰図書館から諸見里隆さんに新しく入ってきた本などお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。